キリスト教改革派日本伝道会の宣教師、ローレンス・スパーリングと申します。で、本日の説教は、愛加の3章、19節から33節まで、朝ごとに授かる慈しみというお話です。で、説教の一番大切で中心的な主張点というのは次の通りです。主に望みを置く人には、避けて通れない困難があっても、主の慈しみが必ず豊かに与えられるということです。では、はじめに聖書を朗読します。愛加3章19節から33節、新共同訳聖書、旧約聖書の1289ページにあります。朗読いたします。苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず、覚えてるからこそ私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と、私の魂はいい。私は主を待ち望む。主に望みを置き、尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを黙して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら、黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。うつ者に頬を向けよ。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く。懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめる、悩ますことがあってもそれは御心ではない。以上、神様の御言葉です。主に感謝します。2021年はどんな年になるでしょうか。2020年はもう確かに決して繰り返したくありません。人生があのウイルスによってまるでひっくり返される年でした。しかし収束はまだ来ません。2021年はさらにひどくなるだろうかとすら心配します。でも全部がマイナスだったわけではありませんね。悲しみと困難があったのは確かですが、神様の恵みを味わうこともありました。探しさえすれば、ご自分の御国の民となるように呼びかけてくださる神の声が聞こえ、で、農作物も平年の水準と比べ99%に達した。祈りにかなえて不思議なほどに神様の豊かな癒しの恵みがありました。これを体験しましたよ、我が家では。詩編42編12節。なぜうなだれるのか、私の魂を。なぜうめくのか、神を待ち望め。私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと、私の神よ。人間は悪しき行いを続け、で、場合によってトラブルに囲まれているような気持ちがあっても、本日の説教の主張点を思い出しましょう。主に望みを置く人には、避けて通れない困難があっても、主の慈しみが必ず豊かに与えられる。神様の恵みは私たちに十分以上でした。今日見ようとしている愛華はこれを鮮やかに示してくれます。 愛歌っていう書物に取り扱い注意という札を貼るべきかもしれません。神様から与えられる日々の恵みを語ってはいますけれども、嘆き悲しむことが中心にあります。自分たちの主に背いた民が直面した大きな苦しみを明かしている書物です。愛歌は預言者エレミアが非常に丁寧に書き記したいろは歌です。自分自身の苦しみ孤独になっていた時に行った瞑想を文章化したと思われます。実際に起こった歴史的出来事が背後にありますよね。これを例えば列王記の下21章から25章、あるいは歴代史の下33章から36章に記録されています。起こってきた悲劇的出来事をどう描写したらよいでしょうか。例えて言えば、堤防が完全に崩れて、大きな洪水が流れてきて、すべてを破壊してしまったくらいです。バビロン帝国のネブカドネゼル王の軍勢が侵略してきて、エルサレムとそこにあった神殿を火で焼けて、城壁を完全に取り壊しました。捕虜となった住民は難民となり連れ去られてしまいました。悲惨を極める状況です。だからこそこの書物を哀歌、哀れの歌と名付けるわけです。で、彼らが会っているのは想像を絶するほどの苦しみです。けれどもエレミアは民がこれを自分の行動によって招いてしまったことを指摘し告白します。エレミアを含めて全ての預言者たちはこれを予告して民が悔い改めるように熱心に呼びかけました。聞く耳を持たない民が味わっているのは主のしもべモーセが予告した通りのものです。これが新命記28章15節以降にちゃんと書いてあります。そこに書かれた通りの警告が実現しました。本当に恐ろしい展開です。何百年間もの間神様は忍耐し我慢してきたのですが、民の背き続ける様子にその忍耐が限界を迎え、ついに裁きを施すことになったのです。けれども不思議なことがあります。哀歌がこの悲劇を語る最中に驚くべき慰めと希望の言葉をが挟まれています。本日の箇所哀歌3章19節から16節がそれです。エレミア書にもこの哀歌にも神様の不可思議な慈しみを語っています。救いの時が来る、喜びと平和の時が近づいてると力強く述べてくれます。歴史を学べば誰にでもすぐにわかることですが、恐ろしいことがたまたま起こるのです。それほど昔に遡っていく必要はありません。ユダ王国の破壊崩壊に負けないほどの戦争、疫病、苦悩が現れます。古代か近代かだけが違います。自然災害や人手による悲劇があり、福島の原発事故、メルトダウンのコンビもあります。世界大戦の巨大な規模のものもあれば、個人的レベルで味わう悲劇もあります。病、失業、いじめ、虐待、依存症。個人的レベルのものなら 時には話題にして人に打ち明けをしますが、多くの場合は孤独で黙って静かに我慢しています。話せば恥ずかしい思いがするかもしれません。要するに、このようなことに関わりのないものは一人もいません。私にも皆様にもあるのです。時にはどうしてとかいつまでですかと叫び声を出すかもしれません。その時にまず思い出したいのは、創世記の2章にある神様のアダムとエヴァに与えられた忠告、警告です。戒めに背いて不幸を招くのは誰でしょうか。私たちすべてのものがそうです。創造主の御心を無視する以上、私たちは皆罪人となって、無に服する存在となってしまいました。十戒を理解すればわかるでしょう。よく略した十戒を唱えていますが、第二の戒めの全体を見るべきです。出エジプト記20章4節から6節に第二があります。十戒の中で分量的に一番長いですね。次の通りです。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。熱情の神。これは神様ご自身の自己紹介です。警告が見過ごせないほどはっきりしています。けれども私たちは至るところに、家の内外にあるものに対して手を合わせたり、頭を下げたり、先祖に、あるいは偶像に仕える人の姿を当たり前のように見ています。生ける全能の主に背を向けて、ありとあらゆるものをいわゆる神とします。ユダ王国の人々に負けず、主の怒りと裁きを招くのです。厳しい言葉で申し訳ありませんが、神は愛なりと書いてあるのではないでしょうか。そんな怒ったりするお方ではないでしょうと考えたいです。しかし、聖書は、また歴史では、悪がそのまま放っておかれることなく、必ず主がそれを裁いてくださると教えてくれます。私たちをお作りになった方が、私たちの敵となることより恐ろしいことがあるでしょうか。けれども、福音があります。本当にグッドニュースです。慰めの言葉があります。絶望に直面する私たちに希望を与える言葉です。たとえ、最も悲惨な状態になった私たちであっても、お救いくださるご計画が神にあるのです。救う計画。エレミア書30章10節11節はこう言います。私のしもべヤコブよ、恐れるな、と主は言われる。イスラエルよ、おののくな。見よ、私はお前を遠い地から、お前の子孫を捕囚の地から救い出す。ヤコブは帰ってきて、安らかに住む。彼らを脅かす者はいない。私がお前と共に って救うと主は言われる。またエレミア31章3節はこうです。遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛を持ってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。また愛歌3章31節32節も有名です。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く懲らしめてもまた憐れんでくださる。これらは大昔にユダに与えられた言葉ですが、今日の私たちにも与えられています。これらの聖書箇所が語る主が朝ごとに施してくださる慈しみとはどんなものでしょうか。主は困難をすぐに取り去られないかもしれません。コロナウイルスが突然消えてしまうことはないでしょう。国々が保持している恐ろしい武装を捨てて、たちまち抱いている敵意を捨てることなどないでしょう。けれども、主はその民にこれらに伴う苦しみに耐える力を備えてくださいます。これは第一ですね。それから、私たちが直面するものが私たちの滅びとなるのではなく、私たちの成長、つまり私たちの懲らしめ、鍛錬に役に立つと約束してくださいます。鍛錬、これが第二です。主は私たちの敵を克服してくださる。私たちの巧みや能力によってではありません。ご自身の力によってです。私たちは自分に頼り、自分の知恵や学問、自分の技術を頼りに救われることと信じ、例えばワクチンを開発します。素晴らしいことです。けれども、悔い改めの様子はありません。主に頼りながら、悔い改めながらこれらに努める方もいるかもしれませんが、それよりもむしろ人間はプライドや誇りが目立ちます。しかし結果的に悪魔とその部下の勢力を徹底的に敗北させて、竜の頭を砕くのは主以外に何者ありません。これが第三です。また、主自らその大いなる恵みによって罪の許しの道、ご自分と和解をする道を備えてくださいます。それは神の一人子の犠牲によります。最初の敵である死を滅ぼし、私たちを再び生かしてくださいます。これらすべては主がそのために注いでくださる恵み、常に備えてくださる慈しみです。エレミアは経験した通り、今日の私たちもただ今いただけます。たとえ苦しみと試練のただ中にあってもですよ。もう一度聞きましょう。愛歌3章23、24節。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私のケルビンと。私の魂はいい。私は主を待ち望む。これこそが救いの道です。エレミアの言葉を読んでも、この説教を聞いても、心の中で次のような思いがあるかもしれません。私が感じている現実と違う。本当なのでしょうか。 使徒パウロがこのようなことについて次のように書きました。ローマの信徒への手紙8章24節25節。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見てるものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望みます。イエス様はまたトマスにこう言いました。見ないで信じる人は幸いです。このような信仰を持って待ち完全な救いを期待します。そして待っている間、主が約束してくださった日々の恵み、耐えることのない慈しみをいただきます。エレミヤから学ぶ最も大切なレッスンは次の通りです。罪と背きを悔い改めて、あなたを救う神の恵みを信じなさい。これが聖書全体に一貫して与えられている救いの福音です。アメリカの憲法を定める会議で憲法を採決して署名をしたベンジャミン・フランクリンは次のように話しました。ああ、この憲法はまともにできているので長く残るでしょう。しかし、いつまでもではないかもしれません。この世においていつも必ず残るのは二つしかありません。それは死と税金です。まあ、半分冗談でそう話したのですね。けれども、死と税金も廃れることになります。神様の恵みによって、もっとしっかりした希望が私たちにあります。それはすべての苦しみ、終わりを告げる、今も実現しようとしている神様の国です。それは永遠の正義と平和をもたらします。その時に信じる私たちの一切の苦しみが終わり、自分の目で私たちを豊かな救いに導き入れ、終わることのない愛を見ることになります。これがいつまでも確実に残るのです。信じなさい。そうすれば救われます。アーメン。一言お祈りいたします。一切を支配しておられる永遠の主なる神様、この2021年もあなたの御手にあります。あなたを信じる者にいつまでも残る慈しみがあります。あなたを礼拝し御言葉を聞くために参りましたけれども、私たちに弱さと疑いがあります。罪もまだ残っています。それゆえ、あなたのさらなる憐れみをなお願っています。どうか、あなたの愛を見る心の目をください。今も、苦しみの真っ最中にいる者もお救いください。とりわけ、あなたの正義と平和の御国が来ますように祈り願います。イエス様に救いがあることを述べ伝え続けることによって、その御国を来たらせるあなたの器としてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。最後にもう一つの御言葉を朗読します。詩編107編28節から30節。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は 彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。この一節をぜひ心の中で収めてください。そして御言葉に導かれて平安な日々を過ごすことができますようにお祈りいたします。アーメン。